SBS の日本語ポッドキャストです。
今日はレゲエミュージシャンで料理人でもある JT さんにスタジオにお越しいただいてます。でレゲエミュージシャンで、
はい
はい、メルボルンで今回パフォーマンスかなりされてますよね。
バスキングをこの1年間ずっと、まあ、メルボルン、タスマニア、
はい、
あと、まあ、バイロンベイの方とか、
うん、
あっち方面ニューサウスウェールズとかでやってきて、
はい、
でまあ、日本帰国する前に今メルボルンをちょっと戻ってきたっていうところなんですけど。
あ、どうですか、オーストラリアバスキング回ってみて。
そうですね、まあ、いろいろ勉強させてもらって、
うん、
まあ、なんで、まあ、音楽のスキルも上げさせてもらったりとか、あとはストリートなんで、はい、やっぱりこの人との距離も近いし、
うん、
僕の音楽を聴きに来てくれてるわけじゃないんで、
はい、
もう言ったら僕が道に出て勝手に音楽をしてるんで、
うん、
そこの難しさとかもあったりとか、
うん、
こういろいろ心も折られたりとか、やっぱり人が多くても何て言うの、興味を持たないとかね。まあ、逆にそういう小さい町とか、
うん、
そういうスーパーの前とかでね、
はい、
やるとすごい人とか子供とか、
うん、
家族がこう泊まってくれて踊ってくれたりとか、
うん、
人の、
うん、
温かさと冷たさを両方感じた感じてるっていう、
そうだったんですね、
いう、はい、感じですね。
うん、
こう僕の音楽はレゲエなんで、
はい、
ジャマイカの音楽で緩い音楽をしてるんで、
はい、
まあ、バイロンの方とか、うん、ニューサウスウェールズの、まあ、僕マランビンビっていうところにおったんですけど、
うん、
まあ、けどあっちの方はやっぱりそういう僕の音楽にすごい適してる、
はい、
まあ、住んでる人たちもそういうちょっとヒッピーっぽい人とであったりとか、
はい、
レゲエで歌われてる歌詞っていうのは、うん、この政治的なもんもあれば、はい、すごい強いメッセージ、
うん、
このリアリティのこの苦しみの中からこう発するメッセージであったりとかもするんですけど、
はい、
それをこのリズムに乗せてやっぱりこう歌うから、うん、みんなこうワンラピースフルな、まあ、僕10代で一人でどっか海外に修行に行くっていうのを決めとったんで、うん、で卒業してちょうどレゲエを聴き始めて、
うん、
ほんでそのままもう何も知らんとジャマイカに行って、
それ言葉とか怖くなかったですか？
まあ、ついて、まあ、初めての開発海外やし、一人やし、やっぱり、すごい、ジャマイカってエネルギーが強いんで、すごい、こう、まあ、怖かった部分もあるし、で、言葉もわからなかったんで、まあ、ホームシック。まあ、最初はもうちょっと二度と来たくないなっていうぐらいの、
そんな、
大阪人やけどね、けど大阪人をもっとね、強くした感じなんで。
それはかなり。
まあ、まあ、そこからまあずっとね、もう1年に1回ずっとジャマイカ通ってるんですよね。
もうホームグラウンドみたいになって、
もうホームグラウンド、僕のそうです、セカンドホームですね、
うん、
ボブ・マーリー&ウェイラーズってボブ・マーリーのバンドメンバーの人たちと、
はい、
今こう去年ジャマイカでちょっと作り始めて、
それもすごいですね、レゲエ界のもう大御所じゃないですか。
そうなんですよ、
ボブ・マーリーって言ったらもういろいろ言葉とか思想とかも影響を与えてる。
まあ、ご縁あって、
うん、
で、手伝ってくれて、応援してくれてるんで、
う
ん、
はい、
で、それで今回、オーストラリアに、
うん、
そのアルバム制作費を作ろうと、思って来たんですよ。
できそうですか？
まあ、最初働いて、ちょっと貯めて、こう、ジャマイカ持って帰ろうと思ったんですけど、うん、
はい、
もう、一緒にその作ってる彼、
うん、
まあ、チナ・スミスっていう おじさんがおるんですけど、
はい、
まあ、その人が、音楽に集中してこいっていうことで、言われたことをちょっと思い出して、
うん、
で、音楽を、まあ、音楽でどこまで作れるか分からへんけど、とりあえず音楽一本で行こうっていうので、
うん、
まあ、ほぼほぼ音楽一本で、まあ、予算的には、まあ、正直、ジャマイカには今戻れない状態なんですけど、いろんな人と出会ってきたんで、
うん、
そこでこう出会った人たちの考えとかも聞いて、
うん、
やっぱり24時間365日っていうのは、
うん、
どんな人にもフェアじゃないですか、時間っていうのは。
そうですね、うん、誰にでも。
そうそう、だからどう生きるかっていうのはやっぱり、ネガティブに生きても1日やし、
うん、
ポジティブに生きても1日。
ポジティブさはどっから来るんですか？レゲエからだけ？
まあ、レゲエもそうやし、僕やっぱさっきも言ったけど、大阪出身、
うん、
やっぱ大阪って笑いの国なんですよね。
はい。
で、やっぱりこう、なんて、笑いを、こう、すごい重要、
うん、
毎日生きていく中で、
うん。
やっぱり笑ってる時って人間、あんまり何もしょうもないことを考えないと思うんですよ。
ああ、そっか。
だからネガティブなこととか、
はいはいはい、
こう、これからどうしていこうとか、
うん、
そんな笑ってる時って多分皆さん、考えてないと思うんです。
笑いながらね。
そうそう、
笑いながら。なかなか器用なことですよね。
そう。逆にそれできたらね、
うん、
もうあなたは大丈夫ですっていうぐらいのね。
そこまでね。
そう。だからそういう感じで、で、まあ世界中回って、まあ一応12年間、19歳からずっと世界中と日本中もそうなんですけど、もう動き続けてるんで、でそこでまあ出会った人たちのこの、 生活模様であったりとか、うん、考え方であったりとか、はい、そういうのも全部こう吸収して、はい、でそれがレゲエになってる。
で吐き出す。
そうそうですね。やっぱり一人一人教え合うっていう、うん、でこう学び合うっていうのをすごい大切に、うん、したいなと思って。
謙虚さが必要ですよね。でも
その通り、その通りです。その通りです。だから、うん、ハンブル精神っていうのは、うん、やっぱりすごい大切に、ジャマイカもしてるし。
あ、そうなんですか。
すごいです。はい、レゲエはやっぱりどんだけハンブルに折れるかが僕の中でのすごいかっこよさの、パラメーターというか。
お、上に行けば行くほど、
上に行けば行くほどハンブルになる。それが僕は本間もんの人やと僕は思ってるんで。そうそうそう、ほんまにリアルな人は見下さないし、上に行けば行くほど人に優しくなるっていう、僕はそういう人間になりたいなと思って。だボブ・マーリーとか彼とかはそういう、
あ、そうなんです
か。絶対に威張らなかったっていうのも、はい、
意識的にそれをしてるんですか、それとも
意識的です。やっぱり僕も人間なんで、意識的にやらないと、やっぱりこうエゴが強くなってしまう時もあるし、まあ、ポジティブじゃなくなってしまう時もあるけど。
そうね、ポジティブじゃない時にそれをこうポジティブに持っていくっていうのは、
そうす、
すごい大変じゃないですか。
まあけどね、これは僕の面白い考えなんですけど、はい、やっぱり心のトレーニング、だからスポーツ選手も毎日運動してトレーニングしてるから、うん、あの体と走りとが保てるわけで、
そうですね、
そう、心も毎日意識して、はい、そういう考えになった時にいかに戻すトレーニングっていうか鍛えていく、それで初めて、だから1日2日やったからなるってもんじゃないと思うんですよ。もう継続してずっとそれを毎日トレーニングしていくことによって鍛えられていく、で僕はそういう考えで。
結構鍛えられました。もう自信あります。
まあ、いや、まだまだですよ。
あ、そうですか。
まだまだ僕も今31で、で明日32になるんですけど。
そうなんですよね。たまたま今さっき分かったんですけど、誕生日が一緒なんですよね。
そうそうそうそう。
明日という。
そう、そういう感じ
です。嬉しいですね。
はい、うん。だからやっぱり、うん、多分これは人生の永遠のテーマだと思います。これはまあ、まあ自信っていうか、まあ強くはなってます。そのポジティブに持っていける。はい、うん、力はやっぱりずっと意識して生きてきてるんで、うん、
ポジティブマッスルが。
そうは結構鍛えられてますね。うん、まあインナーマッスルというか。
インナーマッスルが。
はい。
で、ミュージシャンでありながら、料理人でもあるということで、二足のわらじ。
そうですね、はい、う
ん。どんなお料理するんですか？
僕がしてる料理は、まあビーガン。まあ、動物性を使えへん料理を、まあ、僕自体はストイックなビーガンではなくて、招待されたりしたら何でも食べるようにはしてますけど、クリエイティブなことがすごい僕はもともと好きで、で僕はそういう料理にが楽しくてやったっていうのもやっぱり考えるから、うん、これとこれで何ができるやろうとか、うん、肩にはまれへん料理をしてるんで、うん、やっぱり作っていく、だからそれで脳が活性されていくんで、
面白い、うん、
やっぱり生きていく中でやっぱり毎日ご飯食べるし、うん、で毎日音楽も聴くし、うん、っていうそこでやっぱりこのポジティブになっていく、うん、やっぱり食べてるもんがやっぱりこう悪いもんばっかり食べとったら気持ちも、うん、やっぱりこう直につながるのはやっぱ口から入れるもんなんで、うん、心も体とつながってるんで、うん、心にも影響するっていうので
面白いですね音楽もやっぱりまた別の意味で心にも影響してるということで、
その通り、その通りだと僕は思ってますね。海外に出始める中ですね、19歳でジャマイカ海外に出てずっとこう海外でも、うん、まあニューヨークとかもいろんなとこ住んでることもあったんで、うん、まあ、比較じゃないですけど、うん、日本人と海外のこの文化の違いとかを考えるようになったら、もちろん日本人もいいとこもありますし、はい、で考えオーストラリアもいいところもありますし、けど悪いとこもやっぱりあるじゃないですか、うん、お互いに、うんうんうん、だからそのいいとこだけを取っていったらいいかなと思って、それを生かしていくというか、だから日本人のこの謙虚さとか、そういうのはすごい大切やし、やけど日本人のこの真面目すぎるとか働きすぎるっていうところは人間らしくもないし、だバランスやなと思って、それは僕は日本人として、まあ、バランスを取れる人間になりたいなと思って、
究極的にはそれが目標で、
そうですね、どっちもこう入れて、でやっぱりこう子供たち見とったらね、それができてるんですよ。
どういうことですか？
子供は日本人であっても、よその国の人であっても、みんな遊ぶんですよ。その人種関係なく、やけど大人になってこうすると、そこにこうか何か壁ができたりとか、囚われて仲良くできない、 だから多分こういう世の中に今なってる部分もあると思うんですよね。だから子供たちに学ぶことっていうのはすごい大きいと思うんで、一緒に学ぶっていう姿勢で同じ目線でいくっていうのが僕の目標でもあるんですよ。やっぱり今の社会はこれが正しいって言ってこうね、子供たちにこう教えるっていうか、
はい、
僕は子供たちと一緒に授業するときとかは俺はこうやと思うけどみんなどう思うっていう、まあ、子供たちに考えてもらうんですよね、
うん、
でそこでこういろんな意見がやっぱりあるんで、
うん、
そこでじゃあこれどうしていこうかっていうのでみんなで考えていく、人間らしくというか、
うん、
でその空っていう曲が、うん、できてできたというか、まあ歌詞で、はい、まあ、何ために生まれてきたんかなっていうので、
うん、
別に悲しむためとか、うん、しんどいもするために生まれてきてるんではないなと思って、
うん、
だって笑ってる時って一番、まあ、僕はもう楽しいし、
ね、
なんかこう生きてるって感じがするんで、
うん、
一人一人の命っていうのはやっぱりなんか意味があって生まれてきてると思うんで、うん、まあ、ポジティブを運んでいって皆さんに拡散していってるんで、まあ、動画で見たら見たりこう聞いたりしたら、まあ、ソーシャルネットワークで連絡を上げ、
心の声に耳を澄ませ、何のために生まれ、楽しむため、笑うため、空を見上げ、心の声に耳を澄ませ、何のために生まれ、幸せに生きるため。
ご意見ご感想をお寄せください。このポッドキャストを iTunes で評価してください。他の人にも検索されやすくなります。ぜひご協力ください。